Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきましょう。まずはタイトルから。
Beyond the dashboard, why data still needs human judgment。
ダッシュボードを超えてというタイトルですね。
Beyond the dashboard、
まあ、ダッシュボードは車の掲記板がもともとの意味ですが、ビジネスでは売上とか顧客数などのデータを一覧できる画面のことをダッシュボードと言います。
そうなんだ。
そのダッシュボードを超えて、なぜデータには
Why data still needs human judgment?
未だ human judgment、 人間の判断が必要なのかという副題がついています。
なんとなく面白そうなタイトルね。
早速見ていくことにしましょう。
Digital dashboards now shape decisions across businesses, schools, hospitals, and public institutions.
はい、デジタルダッシュボード出てきましたね。今どのようなところでこのデジタルダッシュボードが使われているのかというと、
いろいろ言われてたね。
Digital dashboards now shape decisions across businesses, schools,
across businesses, 企業や学校、あるいは病院。
Digital dashboards now shape decisions across businesses, schools, hospitals.
それ以外にも
schools, hospitals, and public institutions.
Public institutions. 公共機関でも使われている。今の文章のだるまさん、主語はデジタルダッシュボード。そしてすぐ後ろに動詞が来ます。Now shape. 今や形作っている。何を ?Decisions. 意思決定を。その意思決定を行っているのが企業や学校、病院、公共機関ということになります。
じゃあダッシュボードってすごく大事だね。でもどんな風に使われてるんだろう。
They help leaders track performance, identify problems, and compare results.
They help. この税はもちろんダッシュボードのことです。それらのダッシュボードは help、 手助けします。誰を ?Leaders、 まさにリーダーたちを助けてくれる。どんな風に。ここから3つのことが並びますね。1つ目は track performance、 業績を追跡すること。
ダッシュボードで業績追跡できるんだ。
まさに自動車のダッシュボードみたいですね。
そうですね。それ以外にも
They help leaders track performance, identify problems.
Identify problems. 特定する、見つける、問題を特定する。そして3つ目は
And compare results.
Compare results. 結果を比較する。ダッシュボードでできることというのは、リーダーたちが業績を追跡する、問題を特定する、そして結果を比較することを手伝う。
そうなのね。ダッシュボードのおかげでリーダーは今の現状の把握とか問題発見がすごく楽になったという感じかしら。
ダッシュボード様々ですね。
でもなんかそろそろ問題が起こりそう。
But what happens when improving the number becomes more important than improving the work itself?
ほら来た。 What happens? どうなるのか。 When? そんな時にどんな状況かというと、 The number becomes、 その数字が
What happens when improving the number
more important、もっと重要になっちゃうんだね。 More than 何に比べて。 Improving the work itself、 仕事そのものを良くするよりも、 improve するよりも、その数字自体が重要なものになってしまったらどうなっちゃうのってこと。仕事の中身よりも表面的な数字を上げることばかり気にしたらどうなっちゃうっていう問いかけ。
But what happens when improving the number becomes more important than improving the work itself?
つまり数字が本当の仕事よりも先に行っちゃうってことかしら。
一人歩きですね。
Quantitative data has enormous value.
Quantitative data? 何それ。
Quantitative、 定量的なデータですね。数値データです。数値データには enormous value、 ものすごく価値があります。
そうなの。算数があまり得意じゃない僕でも大丈夫かな。
大丈夫ですよ。
でもみんなデータデータって言うけど、本当にデータに価値があるの？
月が。
Quantitative data has enormous value. It can reveal operational inefficiencies, changing customer behavior.
データは can reveal、 明らかにしてくれる。何を。またここでも3つ並びますね。1つ目は
It can reveal operational inefficiencies.
Operational inefficiency、 Operational、業務のエフィシエンシーの反対ですね。inefficiency、非効率さ、仕事の無駄な部分ということです。
operational inefficiencies, changing customer behavior,
changing customer behavior、 変化するお客さんの行動、
changing customer behavior, and patterns that experience alone may miss。
そして最後はパターンですね。それは experience、 経験だけでは may miss、 見落としてしまうかもしれないような、そんなパターン。 人間の勘とか経験だけではなかなか気づけない仕事の無駄とかお客さんの変化、見落としがちなパターンを明らかに見せてくれる。これがデータです。
やっぱりデータは大切なんだね。
そうですね。ですから先ほども enormous value がデータにはあるよと言ってましたね。どんどん行きましょう。
Metrics also give large organizations a shared language.
Metrics、指標みたいなものですね。測定基準。この Metrics は also give large organizations、 大きな組織に shared language、 共有された言葉、まあみんなで通じる共通語ですね。これをメトリックスは与えてくれる。大企業のように人が多い場所でも数字を使えばみんなで同じ目標、指標を共有できるということです。それがメトリックス。
Metrics also give large organizations a shared language.
このメトリックスのおかげで、
They allow teams to establish baselines, monitor progress, and discuss strategy using common evidence.
They allow teams.チームが allow 何々することができる。何ができるのかというと、あれ、これまた3つですか。
今日は337拍子だね。よ。
一つ目は、
They allow teams to establish baselines。
まずはチームに establish baselines。もうベースラインですから基準値ですね。基準値を establish 設定します。
They allow teams to establish baselines, monitor progress。
そして monitor progress。そのままですね。プログレス、進捗をモニターすることができる。
Monitor progress and discuss strategy using common evidence.
そしてここが大事ですね。Discuss strategy、戦略を話し合う。どうやって ?Using common evidence、共通のエビデンス、証拠やデータを使って。数字という共通のデータがあればこそ、チームの現在地を確認したり、作戦会議をスムーズに行うことができるわけです。
However,Measurement becomes risky when a metric is treated as the complete definition of success.
ただ、measurement、この指標が becomes risky、危険になることもある。
However, measurement becomes risky.
どんな時にリスキーになるの？
こんな時ですね。
Measurement becomes risky when a metric is treated as the complete definition of success.
先ほど出てきたメトリックスが、指標が is treated、トリートされる、扱われる。どんな風に as the complete definition of success。その指標が成功の完全な定義として、これさえ良ければ全て成功だと treat。思われるとき、そのときは危険なものになってしまう。この数字さえ上がれば大成功と、そんな風に決めつけてしまうと、データ活用はとても危険なものに変わるというんですね。
However, measurement becomes risky when a metric is treated as the complete definition of success.
そんなもんかな。ちょっとよくわからないけど。
少し先を見てみましょうね。ジェリー・ミュラーさん、歴史学者がここで登場します。
Historian Jerry Z. Muller examines this problem in his book The Tyranny of Metrics.
まあなぜか歴史学者なんですけれども、ミュラーさんがご自身の著書 Tyranny of Metrics、Tyranny、あるいは Tyranny、こちらは絶対権力という意味です。メトリックスの支配、専制という著書の中で Describing、こんな風にこの問題を表しています。
Describing how excessive reliance on performance indicators can distort professional judgment.
その本で彼はディスクライブしている、表している。何だと言ってるのかというと、how、どんな風に、
How excessive reliance on performance indicators can distort professional judgment.
How excessive reliance、過度な依存ですね。Excessive reliance、何に、On performance indicators、performance indicator、業績指標への過度な依存、これが
can distort professional judgment.
distort、 曲げる、歪めてしまう。何を歪めるのかというと professional judgment、 プロフェッショナルな専門的な判断を歪めてしまう。そのことをミュラーさんはご自身の著書の中で描写、ディスクライブしています。あまりにも数字に頼りすぎるとプロの正しい判断力が鈍ってしまうよと指摘されているんですね。さあここでとても有名な法則が登場します。
有名な法則？万有引力とか？
まあ近いです。
A widely used formulation of Goodhart's law states.
A widely used formulation. 広く使われている formulation。表現、公式化されたものですね。formulation。Goodhart's law。Goodhart の法則というのがあります。この法則はイギリスの経済学者チャールズ・グッドハートさんが提唱した有名な法則です。
聞いたことがないわ。
このグッドハートの法則にはこんな風にステート記されています。
When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.
それは When a measure becomes a target、 そのメジャー、指標が目標になってしまうと
When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure。
そうなった時、 It ceases。 Cease は戦争なんかでも使われますね。やめるです。 Cease to do、 終わらせる。 It ceases to be a good measure、 良い指標である状態を終わらせる。指標が目標になってしまうと、その時にその指標はもはや良いものじゃなくなっている。数字を上げることをゴールにした瞬間ということですね。その数字は正しく現状を表すデータではもはやなくなっているという有名な経営の教訓、グッドハートの法則です。
In other words, once rewards or penalties depend heavily on a particular number, people may begin optimizing the number rather than the underlying result。
今の箇所も大切ですね。 In other words、 言い換えれば、 Once rewards、 報酬とか Penalty、 罰、まあ賞罰ですね。報酬や罰が
Once rewards or penalties depend heavily on a particular number、
ある特定の Particular number、 数値に Depend heavily on、 強く依存するようになると
Once rewards or penalties depend heavily on a particular number、
どうなるの？
People may begin optimizing the number.
人々は optimizing the number. Optimize、 最適化するですね。 The number ですから数字だけをよく見せようとする。
People may begin optimizing the number rather than the underlying result.
Underlying result、 根本的な result、 成果ではなく数字だけをよく見せることを始めてしまう。この数字が上がればボーナスが出るし、下がれば減給みたいな時に、人は仕事の中身をごまかして数字だけを良くしようと細工し始める。まあ一頃ありましたよね。車のインスペクションなんかもマニピュレートしちゃうというか、いい数字に改ざんしちゃったりとか。
A well-known example came from Wells Fargo。
よく知られた example、 例としてウェルスファーゴ銀行の事例があるようですね。
A well-known example came from Wells Fargo。
さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみましょう。アメリカ西部で誕生したウェルスファーゴ銀行、一体どんな事例なんでしょうね。そんなところに耳を傾けながら、今日の記事はこちらになります。
Beyond the dashboard, why data still needs human judgment。 Digital dashboards now shape decisions across businesses, schools, hospitals, and public institutions。 They help leaders track performance, identify problems, and compare results。But what happens when improving the number becomes more important than improving the work itself? Quantitative data has enormous value. It can reveal operational inefficiencies, changing customer behavior, and patterns that experience alone may miss. Metrics also give large organizations a shared language. They allow teams to establish baselines, monitor progress, and discuss strategy using common evidence. However,Measurement becomes risky when a metric is treated as the complete definition of success. Historian Jerry Z. Muller examines this problem in his book, The Tyranny of Metrics, describing how excessive reliance on performance indicators can distort professional judgment. A widely used formulation of Goodhart's Law states, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. In other words,Once rewards or penalties depend heavily on a particular number, people may begin optimizing the number rather than the underlying result. A well-known example came from Wells Fargo. U.S. authorities found that intense pressure to meet sales targets contributed to employees opening millions of accounts or offering products without customers' consent. The sales figures may have appeared to show strong performance,But the behavior behind them damaged customers and the bank's reputation. Two problems often emerge in such situations. The first is goal displacement. Organizations may focus on what is easiest to count, such as sales volume, processing speed, or quarterly output, while giving less attention to quality, trust, creativity, or long-term value. The second is system gaming.Employees may find ways to improve the reported metric without solving the problem the metric was designed to measure. This does not mean that organizations should abandon targets. The risk becomes greater when a narrow metric is tied to strong incentives without qualitative review or additional evidence. Leaders should therefore ask not only whether a number is improving, but also what behavior the number is encouraging. Data should inform human judgment, not automatically replace it. Dashboards, spreadsheets, and AI-assisted analytical tools can help organizations ask better questions. They cannot always capture morale, judgment, design quality, customer trust, or unintended consequences. Metrics are most useful when treated as a compass rather than an infallible judge. The final question is not simply, did we hit the target? It is, did hitting the target actually move us closer to the outcome we wanted?
1回目の記事本文をお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか？データの大切さと、そして同じくらいデータ依存のリスク。後半も見ていきましょうね。
US authorities found that intense pressure to meet sales targets contributed to employees opening millions of accounts.
アメリカの authorities、規制当局は found、見つけたんですね。ざっと以下を。
That intense pressure to meet sales targets.
Intense、よく登場しますね。Intense pressure、激しい、強烈なプレッシャー。
That intense pressure to meet sales targets.
To meet sales targets.セールスターゲット、販売のノルマですね。その目標を達成するためのプレッシャー。そのプレッシャーが contributed、原因になった。何の原因になったのかというと、employees opening millions of account、従業員たちが何百万もの口座を勝手に開いたり、
contributed to employees opening millions of accounts or offering products、
あるいは offering products、商品を提供したり。
それはいいんじゃないの？
そうなんですよ。ここまではいいんですが、without 何々なしで、
without customer's consent、
without customer's consent、コンセントなしに、お客様の合意なしにですね。ノルマ達成のプレッシャーがすごすぎて、銀行員たちがお客さんに無断で勝手に口座を何百万個も作って数字を稼いでいたことがバレたんですね。
US authorities found that intense pressure to meet sales targets contributed to employees opening millions of accounts or offering products without customers' consent.
まあ表面売上の数字セールスフィギュアは、
The sales figures may have appeared to show strong performance, but the behavior behind them damaged customers and the bank's reputation.
Sales figure, 売上の数字は may have appeared, 何々のように見えたかもしれない。どう見えたのか、 show strong performance, 素晴らしい業績を示しているように、 appear したかもしれない、見えたかもしれない。でも、 the behavior behind them, その数字の裏にあった行為、不正の行為が damage、傷つけた。何を？
Damaged customers and the bank's reputation.
カスタマーと bank's reputation。 お客様と銀行の信頼、評判、reputation を damage、傷つけてしまった。
The sales figures may have appeared to show strong performance, but the behavior behind them damaged customers and the bank's reputation.
よく出てくる2つの問題。
Two problems often emerge in such situations. The first is goal displacement.
数字ばかり追いかけるとよく起きる問題が2つある。1つ目は goal displacement。 goal displacement ですから、目標の置き換え、目標のすり替えということです。
Two problems often emerge in such situations. The first is goal displacement.
組織は may focus on、集中する。
Organizations may focus on what is easiest to count.
何に集中するのかというと、What is easiest to count? 一番 easy な、数えやすいもの、数値化しやすいものに集中しがち。
Organizations may focus on what is easiest to count, such as sales volume, processing speed, or quarterly output.
その数字というのが、sales volume、販売量とか、processing speed、処理スピード、あとは quarterly のアウトプット、四半期の生産量。のようなものに組織は集中しやすい。一方で、こうしたものへの注意が減ってしまう。
While giving less attention to quality, trust, creativity, or long-term value.
こうしたものへのアテンションが less, give less attention. クオリティとか、トラストとか、品質とか、信頼とか、creativity, 創造性とか、long-term value, 長期的な価値というものにはあまり注意を払わなくなる。会社は売上件数のような簡単な数字ばかり追いかけて、信頼や品質、そういった目に見えない本当に大事なものを、まあ、軽視するようになってしまう。それが一つ目ですね。二つ目は、
The second is system gaming.
二つ目は、system gaming。これはシステムの悪用。ゲームのように、ルールとか仕組みの穴をついて、ズルをしていいスコア、数字を出すことを指します。まあ、これビジネス用語ですね。System gaming.
The second is system gaming. Employees may find ways to improve the reported metric without solving the problem the metric was designed to measure.
今の箇所、employee、従業員は may find a way、見つけてしまう可能性がある。何を?
Employees may find ways to improve the reported metric.
Improve the reported metric. 報告する数字だけを improve。良くするやり方。
Employees may find ways to improve the reported metric without solving the problem the metric was designed to measure.
Without 何々することなく、それは solving the problem 問題を解決する。何の問題かというと、the metric was designed to measure。そのメトリックが指標がもともと測るために設計されていたはずの問題を解決することなしに、ちょっとややこしいですね。これは本当の問題は何も解決していないのに、ごまかしテクニックを使って画面上の数字だけをきれいに見せる裏技、そうしたものを従業員が使ってしまうということです。
The second is system gaming. Employees may find ways to improve the reported metric without solving the problem the metric was designed to measure.
じゃあもう目標の数値とかゴールなんてあんまり必要ないんじゃないの?だってみんなズルしちゃったらさ。
まあそう思ってしまうかもしれませんね。でも、
This does not mean that organizations should abandon targets.
まあだからといって、This does not mean そういう意味じゃない。どういう意味じゃないかというと、ざっと以下。
That organizations should abandon targets.
Organizations should abandon target. ターゲットを abandon、捨てる、放棄する。ここまで数字の怖さを語ったけれども、じゃあ目標なんて abandon、なくしちゃった方がいいんじゃないのかということじゃないんだ。
This does not mean that organizations should abandon targets.
ではどんな時にリスクが高まるんでしょうか。The risk becomes greater.
The risk becomes greater when a narrow metric is tied to strong incentives without qualitative review or additional evidence.
さあ、どんな時にリスクがさらに大きくなるのかというと、when、こんな時、narrow metric、狭い、一面的な指標、メトリックが is tied to strong incentive、強いインセンティブ、ご褒美とか逆に罰則と結びつけられる時。
The risk becomes greater when a narrow metric is tied to strong incentives
without、ないまま、何がないのかというと、
without qualitative review or additional evidence.
Qualitative review, quality, 質的なレビュー、数字だけじゃなくて、お客さんが本当に満足しているのか、丁寧な仕事ができているのか、そうしたことを人間が内容的にチェックすること、qualitative review.
Without qualitative review or additional evidence.
質的なチェックや additional evidence、追加のデータ証拠がないまま、売上件数だけのような単一の数字に巨額なボーナスとか罰金など直結させてしまうと、その状態が一番危険な状態になる。リスクが大きくなってしまう。
中身がないままってことか、数字だけってことやね。
The risk becomes greater when a narrow metric is tied to strong incentives without qualitative review or additional evidence.
したがってリーダーは、
Leaders should therefore ask not only whether a number is improving, but also what behavior the number is encouraging.
リーダーは、should therefore ask 問いかけるべき。何を問うのかというと、not only 何々だけじゃなくて、
not only whether a number is improving,
whether a number is improving 数字が良くなっているかどうかということだけを問うのではなく、but also これについてもまた問うべき。
But also what behavior the number is encouraging.
What behavior? どんな行動を the number is encouraging? その数字が捉えているのか。リーダーは数字が上がった万歳ということで終わらせるんじゃなくて、その数字がどのような行動を促しているのかについても問うべきだと言ってるんですね。
Leaders should therefore ask not only whether a number is improving, but also what behavior the number is encouraging.
データというのは人間の判断に、
Data should inform human judgment.
データは should inform human judgment. 人間の judgment、判断に inform、情報を与えるべきもの。
Data should inform human judgment, not automatically replace it.
Not automatically replace it.それを自動的に人間を置き換えるべきじゃない。データはあくまで人間の判断を助ける道具であって、人間の頭脳そのものの代わりにしちゃいけないということ。リプレイスしちゃいけない。
Data should inform human judgment, not automatically replace it.
ダッシュボードやスプレッドシート。
Dashboards, spreadsheets, and AI-assisted analytical tools can help organizations ask better questions.
ダッシュボードやスプレッドシート、まあ表計算ソフトですね、Excel みたいな。それから AI を活用した分析ツール。これはオーガニゼーションが組織がより良い質問を投げかける手助けとなる。ここが問題じゃないのか と気づくための素晴らしいヒントをくれるのが最新のデジタルツール、ダッシュボードやそれから AI です。これは利点。
Dashboards, spreadsheets, and AI-assisted analytical tools can help organizations ask better questions.
ただそうしたものがいつも
They cannot always capture morale, judgment, design quality, customer trust, or unintended consequences.
They cannot always capture. それらがいつも capture. 捉えられるとは限らない。すべてが見えるわけじゃない。それは judgment. 人間の判断力、design quality, デザインの質とか customer trust.お客さんの信頼 unintended consequences unintend 予期しない意図しない consequence 結果副作用みたいなもんですね。そうしたものをこれらのツールがいつも capture 捉えられるとは限らない。
They cannot always capture morale, judgment, design quality, customer trust or unintended consequences。
ですからメトリックスは
Metrics are most useful when treated as a compass rather than an infallible judge.
メトリックスは most useful 最も役立つのは when treated as a compass コンパスのように使われるとき
Metrics are most useful when treated as a compass rather than an infallible judge.
Rather than an infallible judge 聞き慣れない言葉ですかね。 Infallible 完全無欠なということです。指標というのは完全無欠な絶対的に正しい裁判官、ジャッジとしてではなくコンパスとして扱われるときに最も役に立つ。
Metrics are most useful when treated as a compass rather than an infallible judge.
そして最後のクエスチョンはこれです。
The final question is not simply, did we hit the target? It is, did hitting the target actually move us closer to the outcome we wanted?
ファイナルクエスチョンは is not simply, 単にDid we hit the target? 目標をヒットした、達成したのかではありません。
The final question is not simply, did we hit the target? It is,
こちらですね。It is,
did hitting the target actually move us closer to the outcome we wanted?
Did hitting the target? その目標をヒットした、達成したことで move us closer to the outcome? そのアウトカム、成果に closer、実際に近づいたのだろうか。その目標を達成したことで、それが本当に問うべきもの、数字を達成した結果、私たちは本当にそのアウトカム、目標に近づいたのか、常にそんな風に問い続けることが一番大事なんだ。
The final question is not simply, did we hit the target? It is, did hitting the target actually move us closer to the outcome we wanted?
今日はなかなか深い内容でしたね。でも知らず知らずのうちにそちらの方向に行ってしまいがちではありますよね。気をつけなければいけません。ということで、今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Beyond the dashboard, why data still needs human judgment. Digital dashboards now shape decisions across businesses, schools, hospitals, and public institutions. They help leaders track performance,identify problems, and compare results. But what happens when improving the number becomes more important than improving the work itself? Quantitative data has enormous value. It can reveal operational inefficiencies, changing customer behavior, and patterns that experience alone may miss. Metrics also give large organizations a shared language. They allow teams to establish baselines, monitor progress,and discuss strategy using common evidence. However, measurement becomes risky when a metric is treated as the complete definition of success. Historian Jerry Z. Muller examines this problem in his book, The Tyranny of Metrics, describing how excessive reliance on performance indicators can distort professional judgment. A widely used formulation of Goodhart's law states, when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.In other words, once rewards or penalties depend heavily on a particular number, people may begin optimizing the number rather than the underlying result. A well-known example came from Wells Fargo. U.S. authorities found that intense pressure to meet sales targets contributed to employees opening millions of accounts or offering products without customers' consent.The sales figures may have appeared to show strong performance, but the behavior behind them damaged customers and the bank's reputation. Two problems often emerge in such situations. The first is goal displacement. Organizations may focus on what is easiest to count, such as sales volume, processing speed, or quarterly output, while giving less attention to quality, trust, creativity, or long-term value. The second is system gaming. Employees may find ways to improve the reported metric without solving the problem the metric was designed to measure. This does not mean that organizations should abandon targets. The risk becomes greater when a narrow metric is tied to strong incentives without qualitative review or additional evidence. Leaders should therefore ask not only whether a number is improving, but also what behavior the number is encouraging. Data should inform human judgment, not automatically replace it. Dashboards, spreadsheets, and AI-assisted analytical tools can help organizations ask better questions. They cannot always capture morale, judgment, design quality, customer trust, or unintended consequences. Metrics are most useful when treated as a compass rather than an infallible judge. The final question is not simply, did we hit the target? It is, did hitting the target actually move us closer to the outcome we wanted?
今から80年ほど前、アメリカでブルーノートという伝説的なジャズレーベルを立ち上げた人がいます。その人の名前はアルフレッド・ライオン。当時多くのレコード会社はどうすればヒット曲が出るか、どのくらいの長さならラジオで流してもらえるんだろうか、売上の数字やデータばかりを追いかけていたんです。まさにシステムゲーミングのように数字をよく見せるための音楽作りが溢れていたんですね。しかしドイツから移住したアルフレッドは全く違うアプローチをしたんです。彼は音楽理論のデータなんてこれっぽっちも読めませんでしたし、今何が売れているのか市場調査の数字も無視しました。彼が信じたのは自分の耳と自分の心が踊るかどうか、ワクワクするかどうか、それだけだったんです。当時のレコード会社としては異例なんですが、彼はミュージシャンたちに事前練習のリハーサル代までしっかり払って、最高のコンディションと信頼関係の中で自由に彼らの音楽を演奏させたんですね。効率とかスピードといった数えやすい指数とは真逆のやり方です。そんなアルフレッドが録音した音源を採用するかどうかを決めるときに唯一の基準、それは彼がいつもドイツ語のアクセント混じりで It must swinging、 スイングしなきゃダメだ。彼にとってのスイングとは単なる音楽のテクニックの話じゃありません。人の心を本気で動かす、理屈を超えた生命力があるか、それこそが彼がコンパスとして信じ続けたたった一つの基準だったんです。結果として数字の追求からは絶対に生まれなかったであろう歴史に残る名盤が彼のもと、彼のレーベルから次々と生まれていったんです。データには絶対に記録されない心が揺れる、スイングする、そんな気持ち私たちも忘れないようにしましょう。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。